252回定例会におきまして、一般質問いたします。自民クラブ浜田栄子です。よろしくお願いいたします。質問に先立ちまして、宮下総一郎市長におかれましては、3期目のご当選おめでとうございます。1期目はお出かけ市長室と銘打って、各地域、団体との交流や地域の状況把握に奔走されたと認識しております。また、前市長の宿題でありました日本ジオパークネットワーク加盟を果たしたことも大きな成果と考えております。2期目は世界的なコロナの感染拡大の対応に当たりながらも、失業対策、災害対策、2年、4年生の大学キャンパス設置、企業誘致等々さまざまな成果を出してこられました。3期目に向けて、市民の皆様のご期待と案ずる思いを両面に感じながら、行政運営に当たっていただきたいと願っております。今議会では、リカレント教育について質問いたします。リカレント教育とは、仕事をチャレンジ、またはスキルアップするための学びと捉えております。これまでの日本社会における終身雇用制度は、社会の変化とともに大きく変わり、派遣社員制度やパートタイマー等、不安定な収入の職種が増していると感じております。一方、時代の変化とともに、企業が生き残るためには、社員に対し、より高度な能力、技術、知識が求められると思います。お一人お一人がどのポジションにいたとしても、自らの能力に磨きをかけ、スキルアップし、また新たな目的を見出したとき、再スタートするための学びの期間が必要と考えます。さまざまなケースがあると思いますが、どの時点からでも学びにより再スタートできる睦子であってほしいと願っております。1点目のリカレント教育について、市長の市民の意識改革と理解を深めるため、広報活動を行うべきと思いますが、考えをお伺いいたします。2点目の今後取り組むべき具体的な課題についてお伺いいたします。現在、8050問題が大きく取り上げられておりますが、戦後生まれの団塊の世代とそのジュニア世代の問題と考えております。団塊の世代の就職期は高度成長期の真っただ中にあり、金の卵と言われた時代でした。一方、ジュニア世代の就職期は、バブルがはじけたり、オイルショックと就職難の時代に突入し、企業は安い賃金を求めて工場を海外に移転するなどし、さらにはそれを食い止めようと、派遣社員制度が幅広い職種に適用されるようになったと思われます。ジュニア世代は当時求められる能力においては優秀な人材でありながらも、世界の経済の大きな流れの中で、派遣やパートを繰り返されることを余儀なくされた方もおられると思います。人生100年時代を迎え、その時代時代において求められる技術や知識も多種多様であると思います。自らが企業に所属し、会社に理解とゆとりがある場合は、スキルアップを支援していただけると思いますが、つまずいたとき、または仕事のチェンジを希望するとき、学びから入るための窓口も必要と考えますが、このことについてお伺いいたします。3点目の質問に入ります。リカレント教育において、学びからの再スタートの場合、青森明の星短期大学下北キャンパス、および青森大学睦子キャンパス両校とのセミナー参加等、今後の関わりの可能性についてお伺いいたします。以上、壇上からの質問といたします。 ご答弁よろしくお願いいたします。
市長。
浜田議員のご質問にお答えいたします。まずリカレント教育についてのご質問の1点目、広報活動による市民の意識改革についてお答えいたします。近年リカレント教育が注目される背景には、人生100年時代の到来や技術革新の進展によるソサイエティ 5.0 の到来があります。経済社会の大きな変化が予想される中で、キャリアアップ、キャリアチャレンジに必要な力、変化に対応できる力が求められており、リカレント教育は生き方や働き方の選択肢を増やし、人生の幅を広げることにつながり、これからの社会において必要性が高い学びであると認識しております。一方、働き方や学びに対する考え方は一人一人異なることから、リカレント教育を推奨するような広報は考えておりませんが、必要な方に必要な情報が届けられるよう情報発信に努めてまいります。学びに終わりはありません。市といたしましては、市民の皆様が多様な学びに取り組めるよう関係機関と連携を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目および3点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
企画政策部長。
リカレント教育についてのご質問の2点目、今後取り組むべき課題についてお答えいたします。学びから入るための窓口が必要との趣旨のご質問と存じます。本年度より、企画調整課内、市の企画調整課内に未来創生グループというものも設置いたしまして、高等教育機関との連携を強化しておりまして、各大学の取り組みについても、こちらでご紹介できる体制を整えさせていただいております。次にご質問の3点目、青森明の星短期大学下北キャンパスおよび青森大学陸奥キャンパス両校との今後の関わりの可能性についてでありますが、両校とも社会人枠の募集を行っておりまして、また青森大学では聴講制度や授業科目のうち所定の科目を履修して一定の単位を取得することができる科目等履修制度など社会人の学びの場が提供されておりますので、これらのカリキュラム等が求めるもの、それぞれ個人が求めるものとマッチすれば、リカレント教育としてご活用いただけるものと考えてございます。また、両校との協定では、人材育成についても掲げさせていただいておりますので、スキルアップ等につながる公開講座やセミナー等の開催についても、今後検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
ご答弁ありがとうございます。まず、リカレント教育という、名目でなくても、現在、そのリカレント教育、学び と働きの支援という、これまでの陸奥市の例えば取り組み、国の支援制度等について確認の意味でお願いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。 就労につながる支援ということでお答えいたします。市ではですね、市の産業雇用政策課が事務局を務めております、下北むつ市企業連携協議会、という団体がございまして、こちらの方の事業でありますが、こちらの会員企業の従業員が業務に必要な資格を取得する際に要する受講料、受験料、登録料などの費用をの一部を助成する従業員育成支援事業というものを実施してございます。その他ですね、国の方の事業になりますが、労働者の主体的な学びへの支援として対象講座を終了した場合に受講費用を支援する教育訓練給付金というものがあります。また事業主による人材育成への支援として従業員の自発的な学び直しを推進し、教育を受けるために必要な休暇を与える制度を設けた企業に対して経費の一部を助成する人材開発支援助成金というものがございます。その他としましても公的職業訓練等、こちらを実施しているという状況になります。以上です。
浜田栄子議員。
ありがとうございます。まずリカレント教育と銘打たなくても、これまでさまざまな場面で研修制度とかいろいろなスキルアップするための制度が行われてきたと感じております。ただ今私が一番こう考えますのは、やっぱりつまずいた時の出発、一歩踏み出す人のためのやっぱり支援制度が欲しいなと思っているところでございます。若い人たちは、一番若い人であれば、家族の支援を受けて再出発することもできますけれども、例えば家庭を持ってしまった場合はなかなか経済的な中でそこがスキルアップできないという部分もあります。そういった家族を持った方たちへの支援制度というのは、失業保険とかそういう以外はないのでしょうか。
企画政策部長。
お答えいたします。まずそのリカレント教育というところにつきましては、一人一人それぞれ置かれた立場が違うと思います。例えば、市が実施する無料の講演会ですとか講座の中で何かを得る方もいらっしゃると思いますし、例えば個人的にですね、何か資格が欲しくて有料の講座とか、そういうもので、学び直しをするというところもあると思っております。というような、意味合いからですね、個人個人にやはりその、求めるものに対して、市の方で、ご案内するというようなやり方が、一番適当なのではないだろうかというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
はい、ありがとうございます。確かに一人一人がもちろん要望するものも違いますし、ただこれからの職種の中ではやはりこれまでは技術者は本当にこう技術だけを身につけていれば通用したところが、今技術革新の中で例えば技術の中に IT を活用するとかっていうさまざまな一つの仕事を達成していくためにも求められる能力がプラスしてきています。でまた若い方たちであるとどちらかというと IT の部門から入りやすいのかなということもありますので、今先ほど求めるこれを強制的に推し進めるものでもないとは思いますけれども、必要としている方はやはりいると思います。そういった人のために、今ちょっとつまずいている人のためになんとかこの支援制度で、若い方たちであれば例えばこう インターネットで検索して、そして、まあ、先ほどちょっとお話ししたんですけども、あのハッシュタグをつけてリカレント教育再出発のための教育、あの先ほどあの部長お話しした、まあ、市 の, あのセミナーとかっておっしゃいましたけど、まあ、障害教育とリカレント教育の違いはやはりあの一般教養だけでなくて、あの次の仕事のステップアップのための具体的なやっぱり技術とかその知識というものであると私認識しておりますので、あのそこのところを確かに多種多様ではありますけれど、そのために例えばどこにいてもあの見つけれる再出発のきっかけを見つけれる、例えばハッシュタグについてあの発信するとか、そういったそれをあの集約されていろんな そこにあの出てくるわけですよ。課題って自分 の, あの要望するものがそこに集まってくるというふうなあの仕組みができないのかなと思って今ちょっと質問しています。そういうことについてはどう思いますでしょうか。
市長、
なんかものすごいこう謎かけをされているような感じがしてですねまあ、なんていうんでしょうか、本当にちょっと、理解ができているかどうかちょっと自信がないんですけども、ハッシュタグをたくさんつけろということですか。ああ、すみません、
はい、浜田一個氏、もう一度、
例えばその求める
分かりやすく、
はい、職種とかさまざまな施策で、例えばリカレント教育は一定でないと思うんですよ。望む人たち の, その技術ももちろん一定でないし、ですからそれをあの取得するために、例えばハッシュタグリカレント教育っていう中にいろんなあの先ほど経済部長がお話ししたような支援制度とか、それから大学のそういったその学びの場とか、そういったものが集まるようなシステム開発ですよね。あのまあ、コロナのシステムも開発したの職員だとおっしゃいましたけども、やっぱりそういうふうなあのことで調べやすくする、必要な人がそこにたどり着きやすいようにするというために、一つリカレント教育っていう、こう名目をつけた中にさまざまな職種セミナー、そして学びの場を入れていくっていう、そういったことは不可能でしょうかって今質問いたしました。言葉足らずで申し訳ありません。
市長、
あのですね、市民の皆様への、まあ、リカレント教育っていうことでのその広報っていうことで考えると、必ずしもですよ、リカレント教育っていうふうに言うのが正しいとは私は思いません。どちらかというと、まだそのリカレント教育っていう言葉自体が馴染みのない言葉ですから、例えば就職支援だとか再就職支援だとか、まあ、そういう文脈の中で、こう今市のやっているさまざまなセミナーだとか講座だとかをまとめるということは考えられますし、まあ、そういう方向性であれば私たちとしても可能かなというふうには考えます。
浜田栄子議員、
ご答弁ありがとうございます。やはりあの市民の皆様が分かりやすいようなあの広報の仕方っていうのが、まあ、一番いいと思いました思います。ただそのリカレント教育の中にやっぱりこの幅広いあのものが含まれておりますけれども、幅広いものが含まれているからこそ幅広い人を救い上げるための方策もそこに入れ込めれるのかなっていうふうに私も考えました。そういうことでまずリカレント教育っていう形で今日質問してみましたということですので、まああのその必要性を私もこう実質的にこう今まで感じたことが何度もありましたので今日質問してみました。私もまだあのまあ、24、5年前からパソコンって当時はそう言ってましたけど、とあの使ってました。でもその時私に手ほどきをしてくれたのは中学校1ヶ月しか行かない男の子でした。私にコンピューターを教えてくれました。彼はその後大研を取ってあの大学にも行って社会にも出てますけども、やっぱりその なんていうか、このつまずいた人のためのって、すいません、すいません。子育て、今日市長いろいろお話ししましたけれども、子育ての中で、その確かに学校を卒業して、そのまま順調に仕事をしていける人はとてもこういいんですけれども、たまに不登校が最近増えているように、不登校から例えば引きこもりというなる方も多くあります。そういった場合のやはり社会への窓口としてこういったリカレント教育って学びっとつけた方が子どもたちに入りやすいのかなって、職業の訓練であるとこの辺は割とこう決まってしまっている部分が多いので、学びの中から一歩を踏み出していただきたいなと思って今日質問に立ちました。ですので、なんとかその辺の今日は私の夢を語ってみましたけども、市長にはまたどのようにそういった考えについて思いますか。もう一度お伺います。
市長、
私がまとめます。はい、はい、大丈夫です。まずですね、さっきの発言の中で不登校の子っていうことを捉えてつまずいてるっていうふうな発言ありましたけど、私は決してそうは思っていなくて、さまざまな成長の過程の中でですね、たまたま学校が合わなかったっていうだけで、その学校が合わなかったっていうだけで、決して不登校の子がつまずいてるわけでは私はないと思います。で、それを前提に、それは多分全然違う話なんで、リカレント教育の話に戻しますけど、部長がですね、答弁した通り、それぞれ その社会へ その参画の仕方というものがそれぞれ異なると。でそして浜田議員が言う通り、世の中の変化が大きくなっていて、一つのことだけやればいいということだけではなくてですね、ソサエティ 5.0 って言われるように、もうさまざまな資格やあるいはスキルというものがこの世の中に必要になっているという中にあって、じゃあ私たちがむつ氏としてですね、むつ氏としてそのリカレント教育をどう応援していくのかということについては、今日の問題意識はよく分かりました。でこれから、私たち自身がその市長部局でやる講演ですとか、あるいはその教育委員会の生涯学習課でやるさまざまな事業ですとか、そういったのも含めて、こういうことがリカレント教育だよということで、ある程度ですね、広報しながら進めていくようにさせていただきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
ありがとうございます。はい、今日は私の次の時代への夢を語ってみました。はい、ですからそのリカレント教育っていうことに対して認識を深めていただければ、それで今日はいいかなと思って質問に立ちました。そして次は今市長おっしゃったように深めていただくっていうことで、それはそれぞれの個々の問題になりますので、また私たちもできることは努めていきたいと思います。どうもありがとうございました。以上です。